皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第233回です。
はい、
収録してますのがただいまが夜の20時20分ですけれども、
はい、
本日収録予定が20時からになってました。
うん、
なぜ遅れたのでありましょうか。
いやー、うっかりお風呂入ろうとしてた。
まあ多分そんなことかなと思ったけど、
うん、いやー、びっくりした。
びっくりしたのはこっちだけどね。
いやー、すいませんでしたね、本当に。
いや、おそらくは風呂に入ってるか、うん、寝てるか、うん、多分この2つのうちどっちかかなと思ったんだけど。
もう今まさにお風呂入ろうとしてた。
よかったね、気がついて。
いや、もう LINE があとね1分2分ぐらい遅かったらもう入ってたね。
まあ最悪あの入浴中のうさこと収録というね、世にも恐ろしいシチュエーションが考えられましたけども、
まあいいけどね。まあ恐ろしいシチュエーションだろうが何だろうが別にね、聞いてる人変わらんから大丈夫だよ。
でも考えたらうさこマニアのリスナーの方は狂気乱舞するかもしれんよね。
ああ、気持ち悪いね。
まあ希望者がいたらうさこはその気になるかどうか分かりませんけれども、
まあならんね。いや、そんなの残しといたらもうだってそんなの残してみてごらんよ。それをうっかりさ、自分の子供が聞いたらどうすんの、気持ち悪ってなるじゃん。
まあ、多分あのお子さんから感動されるんじゃないかと、もう母と子とも思いませんと、あなたは他人ですと。
本当だよ、ね、本当に恐ろしいよ。
もうこれでね、お子さんから縁切られたらもう本当に大変なことになりますから、まあくれぐれも、うん、まあ常識の範囲内でやっていければと思いますけれども、
うん、
でまあ7月に入りまして、先週末は結構大雨警報とかね、北九州も出たりしたんですけれども、ここ数日は急激に晴れて気温が一気に上がって、
うん、
なんかもうね、死にそうになってますけど。
でもまだ梅雨明けじゃないんでしょう。
ないですね。また数日後は雨マークが出てるんで、それが終わったら多分梅雨明けになるのかな、うん、7月の2週目ぐらいで。
うん、
あ、でも一気にね、まあ北九だけじゃなくて日本全国ね、もう30度を軽く超えて、なんかとんでもないね、気温が出てますけどね、あちらこちら。
うんね。
昨日東京にいる娘に LINE して、そっちも相当暑そうだけどどうっていうのを送ったんですけど、
うん、
24時間ぐらい経ってようやく返事が来ました。
うん、
いや、とりあえず生きてるみたいですけどね。湿度がすごいという一言だけが、24時間後に帰ってきて、相変わらず父親からの LINE に返事が遅いというね、
うん、
何やってんだあいつだと思いますけど、まあとりあえず生きてるからいいかと。
そうだね。もう私もさ、うん、もうこの間のまたさ、父親から LINE が来てさ、
うん、
チラッと見てふーんと思って、またおい LINE が来てね、やれやれと思って返事したけど。
返事は早くしましょう。
もうなんかさ、いつも同じようなこと言うからめんどくさくてさ、うん、はいはい、分かった分かったみたいな感じ。もう見てはいはいって返事するっていうね。
まあでも自分もそうだけど、やはりその友人とかに比べると身内に対しては結構対応がね、うん、厳しいよね。
厳しい。いや、そりゃそうだって、親にさ、だってなんか、友達に、ね、LINE するみたいにさ、なんか、気使ってやったりとかしないでしょ？なんか、いい顔を見せようとかさ、なんかそういう気持ちなんか全くないじゃん。うん、出てこないじゃん。
まあね。
嫌われないようにしようとかさ、なんか変なこと言わないかな、大丈夫かな、俺、みたいな、思わないでしょ、だって。
まあ、そこまでは思わんけどね。
だからだよ。いや、だからだよっていうか、まあ、家族ってそんなもんじゃない、きっと。
うちの姉からもね、時々 LINE が来て、どっか温泉に行ったとかさ、どこどこで美味しいもの食べましたっていう LINE がね、たまに来るんだけど、うん、結構絵文字とかがいっぱい入ってて、
うん、
こう死語だけどもキャピキャピしてるような文章で来て、
うん、
いやこの人もう67だけど何これと思うようなものが来て、うん、我が姉ながらそれ来た時にちょっとね若干イラつくんだけどね
イラつくんかい
もうちょっと落ち着けよお前67だろもうさ70近いんだよ君みたいな、まあこれはね身内になればこそそう思うのであって、
うん、そうだねそうだね、まあ別に私大場さんのお姉ちゃんだからっていうわけでもなく何でもなく、
うん、
あんまりそうだね、まあ別にさ自由だけどさ、その人がどういう文章をどうかさ、
うん、
いやその人がってお姉ちゃんのことじゃないよ、一般的にだよ、
うん、
一般的にその人がどんな文章を打って誰かに送ろうか知ったことじゃねえけど、
うん、
いいあまりにもいい年した人が本当にキャピキャピした文章を見ると私もイラッとする本当にチってなる
本当にねまさにそうなのよ、うちの姉はいつかね機会があったらねちょっとうさこにね姉を会わせてみたいと思うんだけど、うん多分ね、うん、全然自分と似てないからびっくりすると思うよ、う
ん、びっくりするっていうかなんかもうあ話聞いてる段階でもうなんかオーラが出てる雰囲気が私と合わなそうだな気が合わなそうだなってわかる
まあ基本陽キャの人だからね彼女は、
うんうん、
我が姉ながら本当にあの身近なね、うん、兄弟ながら、
うん、
こう親近感がいまいち湧かないというかもう遠い親戚のおばちゃんっていう感じがどうしても拭いきれないんだけどね
でも兄弟ってことは一緒に育ったってことでしょ
そりゃそうですよそりゃあの姉が結婚するまでは同じ家に住んでましたよ
その時もそんな感じだったのお前親戚の人みたいに。
いやその頃はさすがにそこまでね思わなかったけど、
うん、
自分が20歳前ぐらいまでは一緒にいたかな実家に、
うん、
ただねなんか年々精神年齢は若くなっていくというか、
うん、
それこそ一緒に暮らしてた時よりも今の方が元気がいいような気がする。
本当
日々楽しいんでしょうねきっと、
うん、
ご主人がねもういなくなっていろいろね大変なこと多いと思うけれども、
うん、
まあかなりポジティブにやってるようなんでまあね、うんそれはそれで弟としてはね安心ではあるんですけどね。
うんまあね一人でいつまでもメソメソしてやってるよりはいいかもしれないけどさ。
あのうちの母親がこれ前言ったと思うけど、うん、父が他界してからそれずっと結構何年も引きずってたんですよ。
うん、うん、
よく世間的にはね旦那さんが亡くなったら奥さんが急に元気になるっていうのをねよく言うけど、
うん、
うちの母はそれがなかったんですよ。もう何年もずっとうじうじじゃないけれども、
うんうん、
もうなんかあると早くお父さんのところ行きたいとかさいつもそれ言っててこっちが怒ったりしてたけど、うん、まあまあそれだけね仲が良かったということなんでしょうけれども、
うんうん、
うちの姉がその夫婦間仲が悪かったというわけではないだろうけれども、
うん、
姉はもう今ね一人になって生き生きとしてますわ、
うん、
まあある意味うん羨ましいっちゃ羨ましいけどね。
もうね、
世間一般的に年取って男性一人暮らしと女性一人暮らしを比較するとさ、うん、やっぱ女性の方が生き生きしてると思うよね。
いやまあそりゃそうだろうね。
ね、
うん、
いやもちろんね例外っていうかさ、まあ、男性でもね生き生きとして一人でね、
うん、
自由気ままにやってる人もたくさんいると思うけれども。
うん
まあ、どちらかというと女性の方がやっぱ社交的というかすぐ友達作ってさ友達とか遊び行くとか食事行くとかさ、
うん、
年取ってからでもさね新しい友達作るとかいうのをよくやってるイメージがあるんですよね、うん、
そうね男の人ってあんまり友達作りがうまくなさそうなイメージがある。
まあかくいう自分もそうなんだけどね、
うん、いやそれこそさ、うん、趣味でもあればまた違うけどさ何にもない人だったらさ誰とも話することもなく毎日過ぎていくじゃん。
自分がね今ほぼそれに近いんよ。要は仕事辞めて家にいるから、
うん、
ほぼ話し相手って妻しかいないわけですよ、
うん、
あとはまあ馴染みのねお店に行った時に ね、お店の人とちょっと喋るとか、
うん、
せいぜいそれぐらいで、ポッドキャストと妻を除いたらほぼ会話することがないようなぶっちゃけ、
うん、ねえ、そうなっていくんだろうね、きっとね。
まあ、うちの父なんかがまさにそういう感じだったんで、
うん、
やっぱ昔の人だから仕事一筋だったもんでね、もう仕事辞めたら本当に酒飲むぐらいしか趣味がないみたいな感じの人だったんで、
うん、
まあ自分はそこまではないけどね、酒は今飲んでないからあれだし、
うんうん、
まあ、その意味ではポッドキャストやっててよかったなと。まあ最低週に1回はうさこと喋ってるし、
うん、
あとね、月に1回は桃屋のおっさんと喋ってるし、
うん、
そこでかろうじて社会との接点が維持されてるけどね
そうだね
だから仕事辞めたらさ、ほんとね、うん、生活変わりますよ。
だろうね。
まあ嫌な職場でもさ、行けばさ、やっぱり職場のね、同僚とか上司とかお客さんとは毎日喋ってるからさ、
うん、
一日黙りこくってるってことは絶対ないんだけど、
うん、
それこそね、しょっちゅう職場には電話かかってくるけど、今家にいたら、うん、まあ、そう電話すらかかってくることもないしさ、
うん、
電話かかってくっていうともう身内しかいないからね、ほぼ、
うんうんうん、
そう考えるとかなりなんか寂しい日々のように今自分で喋ってて思い始めたけどいや、つくづくポッドキャストやっててよかったなと思いますね。
いや本当だよね。
今ね、まだ30代とか40代の方はまだわからないかもしれないけど、
うん、
やっぱりね、退職してね、もう仕事を完全に辞めてしまった後のことを考えたらさ、やっぱ趣味とかさ、うん、もちろんポッドキャスト以外でも全然いいんですけれども、
うん、
趣味とかその趣味上での友達とかさ、
うん、
仕事に関係ないところの人間関係ってね、たくさん作ってた方がいいと思いますよ。
そうね。
もちろんね、今 SNS でつながるっていうのもたくさんありますけれども、
うん、
それも悪くないけどさ、ネット上だけでの付き合いっていうのはさ、うん、もう非常に限定されるしさ。
そうだね。
それをきっかけに、うん、まあリアルでこう喋るっていう関係性、リアルで会うという関係性を、うん、やっぱりね、少しずつ気づいていった方がいいと思いますよ。
うん、
最近ね、そういうことをね、ちょっと考えましたね。うん、
なんだろうね、自然とそうやって考えるよね。昔は考えなかったけど、
働いてる頃は当たり前だけど、こういう発想っていうのはなかったしね。
うん、
いやもう家に帰ったら逆にはもうあまり喋りたくないみたいな、もう喋り疲れたみたいな、
うん、うんうん、
まあ、そもそもうち我が家も家に二人でいたからといって朝から晩までずっと喋ってるわけでもないしね。
まあね、
家族でもそんなにさ喋、うん、ることないし、うん、
うん
うん、仲悪いわけではないけれども、
うんうん、
10分も20分も連続して喋るっていうことがないんでね。
そうだね。
そんなに長々喋るっていうことは多分何か問題が起こった時とかさ。
そう、確かにな
んかそういう気がする変なんでさ、うん、なんか身内で不幸事があってさ、お葬式に行かなくちゃいけないとかさ、なんかこう、うん、こう大変なことが起こったとかさ、親が入院したとかさ、うん、なんかそういう時はいろいろ話するけど、うん、そうじゃなかったら、もちろんね、ちょこちょこっとはね、短く会話はするけど、こんな収録みたいにずっと夫婦というのも喋るっていうことは、
うん、
まあうちの場合はないね。
そうね。
まあどちらにしてもやっぱり話す相手、会える相手はたくさんいるに越したことはないので、
うん、
そういううさこは大丈夫ですか？
何が？
いや、何がじゃない、今、何がじゃないし、今までの話の流れで聞いてるわけですよ。またあのせんべい食べてる今。ね。
食べてない。食べてないよ。
本当に。
いや、ごめんごめん。ごめんごめん。本当に。もうなんかね、私さ、たまにこうさ、X でさ、キタキタカフェのこう、うん、ハッシュタグとかさ、いつも収録前に見たりすんだよ。
はい、はい。
が来てるかなとか、
うん。
で、今週ちょっと見忘れたからさ、今それをふっと思い出して、ちょっと検索しながら 聞いてたから、ちょっとね、話聞いてなかった。ごめんごめん。
それどうせ後で自分が紹介するから別に今読まなくても。
もうなんかちょっとね、一瞬気になったらね、ちょっと検索しちゃうんだね。気になったらちょっと止まらなくてね、検索しちゃって。ごめん、って言いながらちょっと話聞いてなくてごめんなさい。で、
相変わらずあの心ここにない収録ですな。
何の話だっけ、そして。
本当に聞いてないね。
もう本当聞いてなかった。
皆さんどう思いますか？先週は収録中にバリバリせんべい食べててさ。
もうね、さっきの何がはね、本気の何がだから、何の話って思って、急に振られてびっくりしたんだから。
いやだからちゃんと会話する相手はいますかというそういう話ですよ。仕事以外で。
仕事以外でいないよ、おばさんしかいないよ。
なんか聞くだけ寂しくなりましたね。なんかそれたらさ、このお二人はもうお互いしか喋る人間がいないんじゃないかというなんかね、誤解を受けそうな気がしますけれども。
ね、そうだね。いや、私もさ、こう一人身でさ、誰もお話しする人いないから、しょうがないっちゃしょうがないけど、大場さんはさ、まだ奥さんいるからいいじゃんって今言えるけどさ、奥さんこれでいなくなったら、本当に、いる人がさ、もともといる人が急にふっといなくなったらさ、ガクンってきちゃうよ。そっちの方が。
いや、来ると思う。もうさっきも言ったけど、特にね、やっぱり男性の方がね、弱いね、そういうところは。
ねえ、どうする？ご飯だって作れないでしょ、おばさん。
まあね、もう、その、ご飯炊くぐらいはするけどさ、それは料理自体はやっぱり妻の方が上手だし、美味しいし、もうお任せしてますけどね。もう自分一人だったら、毎日満月に行ってうどん食べてるような気がしますが。
うどんかカレーかみたいな。
そう、うどん、カレー、あとラーメン、居酒屋といういつもの店をぐるぐるローテーションで回っていくだけみたいな。まあそれはそれでいいんだろうけどね。いやだからね、まあこればっかりはね、寿命はね、本当にどうなるか分かんないし、
ねえ、いや、
10年後20年後も変わらず2人とも元気かもしれないしね、急にどちらかが倒れるということもありえるんで。
いや、そうね、もちろんその長生きはしてほしいよ、二人とも。だけどさ、なんか、ね、いや、私もそうだけど、みんなさ、いつ何があるかなんて誰もわかんないからさ、こればっかりはね。
こういったところでね、言ってしまうのもあれかもしれないけど、その徳松さんのお母さんのね、綾子方が病気にね、白血病というのをね、番組で報告して、で亡くなったのがもうその翌年だったもんね。なんかバタバタっていう感じでね、何回も名古屋で会ってて、あれだけ元気にね、元気よく喋ってた人が、それこそ2019年でしたか、シネマスコーレで開催されたなんであの時感謝祭、あの時もね、綾子も来てて元気でね、みんなでこう喋ってたけどね、もう1年後にはいなくなってたわけですよ。
ねえ、ちょっと早いよね、そう考えたら。あっ
ねえ、
という間だった。
まあ、確かにね、年齢的には我々よりも上ではあるけれども、そんなね、年でもなかったし、本当に身近でね、そういう例という言い方は失礼だけれども、やっぱそういう人がいたりするしね、誰も想像も、ね、感謝祭の時に誰一人、まあ、もちろん本人もね、想像もしてなかったと思うんですけれども、そんな人がもう1年後にはね、この世からいなくなってるというのはね、まあまあ自分らが言うよりもね、まあ、息子さんである徳間さんが一番ショックだったとはもちろんね思うけれども、やっぱそういうこともあるんでね、本当にいつ何時何が起こるかわからないので、日々ね、大事に楽しくやっぱり生きていければいいですよね。
そうね、本当に。
まあ今いろいろね、ストレスだらけの世の中で、いろいろこうネット上チラッと見るだけでもさ、 まあ、家庭内のトラブルとか仕事のトラブルとかでも、うん、なんかストレス満載になってるなというね、
うん、
もうその叫びをさみんな SNS にこうぶつけてきて、それを読んでるこっちの方が心病みそうな感じにもなるじゃないですか、
うん、
今の X とかさ、
うん、
ちょっとなという感じでね、
うん、
だからまあ適宜ね気分転換もした方がいいだろうし、やっぱり病気になる原因の一つはやっぱりストレスが大きいと思うんですよ、
うん、
だからもうねあのいろいろこう悩みとかストレスとか抱え込んでる人は本当一人で抱え込まずに、こう我々みたいにもうとりあえずなんか喋っとくみたいな方法で発散してもいいと思うし、
うん、
職場とかね家庭とまた関係のないところでまたね友人いっぱい作って発散していった方がいいと思うんですよね、
うん、
と喋る相手がいない私が言うのもおかしいですけれども何の説得力もないじゃん。
まあ今はとりあえず話す相手いるからいいじゃん。
そうね、いや、うん、本当にねそういった意味でもポッドキャストはねみんなやった方がいいっすよ
本当にね、う
ん、あの一人喋りでも一人で発散することができるからやらないよりやった方がいいと思いますよ、う
ん、ね、誰が聞いてる聞いてないとかじゃなくてさ、聞いてなくてもいいじゃんと思ってやったらいいと思うよ。
まあ実際ポッドキャストを配信したら数が少なくても誰かはね聞いてくれるし、
うんうん、
継続していけば少しずつ聞いてくれる人もね増えていくと思うし、
うん、
我々のこんなさこんな喋りでもさ、うん、やっぱ聞いてくれる人がいるわけですよ、うん、世の中には。
ね、本当だよ。
15人ぐらいね、ありがたいことですよ、う
ん、本当だよ、まあ、ね、この15人も15人いればもういいよ、十分だよ。
もうこのコアなリスナーのために我々喋っておりますんで、
うん、うん、
これが1万5000人とかなったらちょっとパニクってしまって何も喋れなくなるけどね
そうだね
大手番組の人たちはすごいなと思うね、何万人もリスナーがいてさ。
本当だよね、
もう1万5000とかさ、その万の単位でリスナーとかいたらさ、
うん、
喋ろうにも喋れなくなるというかさ、喋ること考えちゃうよね、なんかこれ言っちゃいけないんじゃないかとかさ。
いやー、なんかどんどん言える内容が狭まっていく気がする。
勝手に自主規制して結果的になんか箸にも棒にもかからないようなしょうもない話に、ね、うん、なっていくような、
うん、
うさこももさ毒を吐かなくなってさ、真っ当なことしか 言わなくなったりしてさ。
本当だよ、うん、
逆にあのポッドキャストをやることでストレスが溜まっていくみたいな。
いや本当だよ、ね、
そんな感じになるかも。
いや本当、うん、そうなりそう。
というわけであのこの番組は少数精鋭のリスナーの方に向けてお送りしてますんで、
うん、
多少増えてくれた方が嬉しいっていうのはあるんですけれども、はい、
日本ポッドキャスト協会が今年も配信リレーやるよ。9月24日から30日のセブンデイズ、 YouTube とポッドキャストで配信。日本ポッドキャスト協会で検索検索。
今週もね、先ほどうさこがチェックしてました、ハッシュタグの紹介をさせていただこうと思います。
はい、
まずはスレッズの方ですね。ゆかさんです。私は行ける範囲なので月1ぐらいで親の様子は見に行くけど長いはしないし、電話来るとなんだろうってなる。家庭を持った子供たちにも親からの連絡なんて鬱陶しいだろうなと頻繁には連絡しません。親子の形もいろいろです。キタキタカフェはゆるい内輪ノリが楽しく聞いているので変わらずにいてくださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあゆかさんのところもね、まあ我々と同じような感じでしょうかね。
まあね、まあ、大体みんなそんな感じじゃないかと思うけど、
子供といえどもね、もう家から出たらね、
うん、
独立したらある意味対等とまでは言わないけれども、やっぱり一人前のね、うん、社会人として扱わないといけないから、
うん、
いくら親と言えどもさ、ね、あんまりこう子供扱いもできないしね、
うん、そうね、
親子の縁は絶対切れないけれども、うん、やっぱり相手のことも尊重しないといけないし、
うん、
まあ、中にはね、頭ごなしにさ、ね、親の言うことを聞けというようなタイプもね、いるみたいだけれども。もうでも社会人になった子供にね、そんな上から目線は通じないしね。
いや、そうだよ。だって別に、親のもんでもないしさ、子供は子供の人格だからさ、別の人だからさ。
自分らが親に言われて嫌なことは、自分の子供に言っちゃいけないと思うんですよ。と理屈では分かってるけれども、感情的についついなんかいらんこと言ってしまうのがまたね、親子関係の難しさではありますが、
いやー、私親子じゃなくて人との関係であるわ。なんか言わんでいいことを言っちゃうんだよね。なんていうの、本当はそうなってほしくないのに、本当はそんなこと思ってないのに、なんか逆のことを 言うんだよね。なんか逆のわざと逆のことを言って、なんか怒らせたとかさ、でギクシャクしてとかさ、関係が悪くなって、あ、言わなきゃよかった、なんか言わなきゃよかったっていうか、なんか言ってるそばから、あ、言っちゃって、また言っちゃって、余計なことと思ってさ。
まあ相手にもよりけりだけどね、どこまでね、何をどこまで言ったらいいかっていうのがね、なかなか難しいところはあるんですけどね。
なるべくそう言わないようにしようと思って頑張ってね、昔よりはなんか言わないようになったっていうかさ、それがさ、自分の悪いところだって分かってるから、そこを直そうと思って、そういう考えになったら何かさ、別のこと考えて気を紛らわすとかさ、なんかいろんなことして対処して、昔よりは良くなったかと思うんだよ、自分で。でもふっと出てくる時あるんだよね、つい言っちゃう時とかってさ。
まあでも自分がそういうこと言われた覚えはないけどね。
いや、大場さんには言わんよ
いや、これだけ何年も喋ってればさ、ふとさ、なんか余計な一言ぐらい出るかなと思うんだけど、もうでも佐子から何か言われてこうムカついたとかいうこと、ああなくもないか、あったか、まあ、よく覚えてないけれどもあ、まあ呆れ果てることはたくさんありましたけどね、今週もそうだけれども、
そうだね
まあでも喧嘩したこともないしね、別に。
だからなんか良くも悪くもだよね、良くも悪くもその距離感だからじゃない。
まあこれが毎日顔を合わせてたらね、また全然違うね、あれになるんだろうけども。
いや、毎日顔を合わせてたら絶対喧嘩になってそうだよ、一回は。
お前シャキッとせえやとかね対外にしろよみたいな、なるだろうね。まあだから毎日顔を合わせる家族とかね、夫婦の間ってのはやっぱり難しいわけですよ。
あ、そっか、だからその距離感が違うからか、つい言っちゃうのって。なるほどな、なんか今分かったぞ。
うさこの心の目が今開きましたね
第三の目が開いたみたいない
やいや、これでなんかこう一歩進んでいくというか、一つ魂が上の段階に進んでいったような。
ああ、なんかそんな気がした今。
お次はですね、黒柳りんごさんからですね、開始から爆笑、バリバリバリからの私の聞き間違えでなければの下り、もううさこさんの今日はこれ食べるのコーナーを作れば解決するかもですね、かっこ何が自由すぎてすがすがしいわらといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ前回ね、もう冒頭からバリバリバリでやってましたからね、まあ今日は静かですけども。
今日食べてない、なんか終わったら食べようと思って。
普通は収録中食べませんよ誰もいや、私もその水はね飲んでますけどね、喉渇くから、せいぜいそれぐらいですよ。マイクの前で食べながらって、食レポやってるわけでもないしさ、難しいっすよ。
いや、割となんかね、結構私なんか大場さんの話はうんうんって聞いてる割合が多い気がするなと思って、その時間をちょっと利用しようと思って
うさこが積極的に喋ってくれたら、じゃあ私静かにね、うんうんとうなずいてさ、なんか食べてますよ。
いいよ食べても
まあ今手元には水しかないですけどね。
私今テーブルにはマックが置いてあるんで、この後マック食べますけど
そうですか。 で、次は、これからが X の方ですね。アポロさんから、令和6年7月1日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト丸2、この中でキタキタカフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お次はステディさんからなんですが、ちょっと長いですね。
うん。
232フレーバー聞いた。1分4秒、くしゃくしゃ聞こえてたぞ。うさこさん、一言食べてよいか、許可取りなさいよ。仮にダメって言われても頬張っちゃおわら。9分ごろスタジオ借りて撮ったことあるけどテンション上がるぜ。キタキタカフェもスタジオ収録やりましょう。13分ごろくしゃくしゃ今じゃないでしょわら。16分30秒、うさこさん一応人の親なんだよねはてな。17分55秒、子供の頃から学習能力の高い大場さんだったのね。娘たちはさぞ似てるんでしょうな。32分30秒、タイトルホイホイでビューは回るけど Spotify での再生時間のグラフ気になる、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ステージさんも言ってるじゃん、一言食べてよいか許可取りなさいよと。
うん、まあまあね、書いてある通りダメって言われようが食べるけど
まあまあ関係なく食べるでしょうけどね、
うん、
スタジオ借りて撮ったことがあるけどテンション上がる。まあそらスタジオでやるっていうのはやっぱテンション上がるでしょうね。
いいね。
カラオケボックスで撮るという話も聞きますけどね。
そうね、
うん、他の音が入ってこないから。
うんうん、
まあいつか機会があればね、またおさこと直接対面することがあればね、どっかで撮るという方法もあるかもしれませんけど。
そうだね、次は誰が北九州に来るのかみたいな。
誰かが来るタイミングで来るという、さこ
待ち合わせ場所が北九州みたいな。
いや別に誰も来なくても別にフラットうさこが北九州に来てもいいんだけどね。
あ、そうなの。
いやそれグリーンさんが来なければ来ちゃダメとかさ、桃江のおっさんが、ね、来なければ来ちゃダメとかさ、そういう縛りはないんで。
そうか。
別にうさこ一人で来てもあのうちの妻喜ぶからさ、あ、どうぞどうぞいらっしゃいで、うん、うん、OK ですよ。
じゃあフラット行くわ。
はい、気が向いたら、はい、おいでてください。
はい。
そして、最後がですね、神田正樹さんからなんですが、
うん、
これがですね、キタキタカフェ、オルネポキレイトと3つハッシュタグがついておりまして、
うん、
そうきたかまゆうさんとは番外編まゆうチャレンジといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、7月配信分の切れてる糸電話のゲストはまゆうでございます。
へえ、今初めて知ったよ
聞きたまえ。もう7月1週分は配信されてますんで。
そうか、まゆうか。
まゆうとは3月のポッドキャストフリークスで大阪で会ってるんで、まあそこまでめちゃくちゃね、うん、お久しぶり感はなかったんですけれども、まあそれでも収録という形でね、うん、話すのはあれなんで楽しかったですよ、うん、
いいね。
ね、まゆうかわいいし、
うん、
昔ね、あのまやさんとの番組が始まった頃ね、まゆ
う、うん、
おじさんたちの知らない魔女の話ね、
うん、
あの番組が始まった時の最初の子なんかもう全くもって喋れなかったわけですよ、まゆゆは、
うんうん、
まあそれがね、1年間の番組をやることによってマイクの前で喋れるようになり、
うん、
でね、今、まあ、月に1回ぐらい桃江のおっさんとね、あのまゆゆチャレンジでトークやってるというね、
うん、
なんて言うんでしょうね、この我が子の成長を見守ってきたような感じがありますんで。
あ、もう本当そんな感じなんだろうね。
まあもともとね、あのアロマのアロマセラピスト、まあ先生で人前でね授業をやる立場だから当然喋れないといけないわけなんだけれども、
うん、
まあそのね、トークを鍛えるために前さんがね、あの番組を一緒にやって1年間夢中って鍛え上げたというね、
うん、
まあそのおかげで今ね、ペラペラの眉になってますんで、今月7月分の切れてる糸電話もね、お聞きいただければと思います。
はい。
というわけで今週いただいた、ハッシュタグの紹介は以上でございます。
はい。
まあそういった感じでだいたいいい時間になってきましたけれども、
う うん、
目の前にマックを置いてるうさこはあと何か喋りたいことありますか？
あ、ないです、
はい、早く終わらせて食べたいです。
気もそぞろでごめんなさい。遅く、すっかり、私さ、今日、今週土日が仕事だから、ちょっと収録土日できないって言ったら、はい、今日でもいいよって言うから、じゃあ今日夜ねって言ったくせにさ、忘れるっていうね、うっかり風呂入ろうとしてたっていうさ、ねえ。
正確に言うと、そういうこと今回が初めてじゃないわけですよね。
うんうん、そうだよそうだよって。
いや、そうだよって人ごとのように言わんようにね。それからもうね、マークに手を伸ばさない。
ね、そう、気配察知しないで、もう。
だって今もう開けてたでしょ今。ね。開けたよね今。
もう反省してるから、もうすいません、続きは来週聞きます。
もう食べたいから早く終われという今巻きが出ましたんで、そうそう、じゃあ終わりたいと思いますね。
はい、
はい、それでは今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。